Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、今日はゲストコーナーです。作家の原田芳香さんにおいでいただきました。いらっしゃい。
こんにちは。
こんにちは。あの、原田さんは大分県出身。
はい、
で、大分から家出同然で上京後、いくつかのアルバイトを経て出版社で経理事務16年。
はい、
で、なんだ、会社でシックハウス症候群を患い退社を余儀なくされ、
はい、
心の準備のないまま文筆一本の生活も余儀なくされた。
はい、
そして今に至る感じでしょうか。
はい、
これシックハウス症候群って、
会社がお引越しをした後に、社内をリフォームしたんです。
はい、
でその時に有機溶剤、接着剤とかで壁紙とか、下の、何でしたっけ、床を張り替えるやつで、経理だったので一日中会社にいまして、一番ひどい状態になってしまいました。
アレルギーの、
そうですね、もうひどくなりました。はい、
ああ、そう。それで、じゃあまあ、会社、その会社ね、せっかく引っ越したばかりなのでね。
はい。
そういうことですか、シックハウス症候群。なんかちょっと、ちょっとかわいそう。アレルギーの人。
かわいそうです。
はい。で、原田芳香さん、得意分野は日本文学、古典芸能。
はい。
任侠風俗芸能。
はい。
いいな、日本そのものですね。はい。で、地元九州大分での仕事を積極的に受け、
はい、
演劇や映画を通じて地元の活性化に役立ちたいと考えて、
はい、
で、舞台や映画や音声ドラマ、脚本のみならず、はい、イベント書籍勉強会も何でも構成を手掛けていますと。
はい、
これは講談師神田三緑氏、
三緑さん、
三緑さん、
はい、
神田三緑さんとのご縁を得て、
はい、
講談の台本も手掛けて。
はい、
講談の台本って、何から何までですか。こう出はなんかなんていうのかな、ここでなんとかピンとかこうやって打ったりするのまで台本なんですか。
講談師の方が書かれると、もうそういうどこで針扇を叩くとかいう印をつけたりとかされますけど、まあ、自分が書かせていただくときには、物語を中心に、なので、まあ、大体ここら辺で入るだろうなっていう勢いのある文章で止めとくみたいな感じで書かせていただいてます。はい、
そっか、そんなこともやられ、それから2016年11月よりツイッターにて120文字小説梅雨話、
はい、
それを毎日1話、投稿していると。
はい、
すごい、毎日1話って結構自分に課している感じですか。
そうですね、俳句とか短歌とか一生懸命やった時期があったんですけど、なかなかそれは続かなかったんですけど、小説というか落とし話というか、そういうふうにしてしまったら、思いのほか苦労なくというか、
続くんだ。
まあ、苦労してますけど、
はい、大体何時にアップするとかそういう決めはあるんですか。
ずっと貯めて、はい、忙しい時には開けてたりとか、はい、まあ、なるべく日付の変わらないうちにとか、
うんうんうん、
余裕がある時には昼間にとか、もうバラバラです。はい、
もしだからそこをさ、こうずっとツイートリツイートしてる人がいたら、あ、今日は何時に上がった、あれ今日はこんな時間にって思ってる人もいる。
そう思われたら嬉しいんですけど、なかなかそういうツッコミが入らないです。
そうですか。
はい、
そうか、梅雨話、これちょっと面白い字だなと思って、はい、多分私振り仮名が振ってなかったら読めないんですけれども、はいはい、これはどんな、
はい、
うん、
これはですね、ここに書いてあるんですが、
はい、
千兆分の1っていう単位なんですね。
梅雨、
梅雨。で、主雨っていうのが、うん、まあ一般的らしいんですけども、うん、読みづらいので梅雨っていうふうに自分の方では決めたんですけど、はい、でこれは、現実には使われない単位、
はい、
春巡の10分の1、瞬速の10倍っていう速さなんですって。全然わかりません。
すごい面白い。こんなの、そんな言葉はどこに出てくるんだろう。
仏教用語ですね。
瞬巡の10分の1、瞬巡するっていうもんね。
はい、まあ、迷うことでしょうね。それよりちょっとっていうか、もう一瞬の
ことなん
で時間っていう、それに120字が妥当なのかどうかわからないんですけど、はいはい、まああっという間に読めるということで、そういう早いというか、うん、コンパクトな何かいわゆる小編小説とか短編小説よりももっともっと短い、うん、小説じゃないですか、うんうん、120字って、ねはい、今53字とか6字の小説っていうのが売れてますけども、
あ、そうな
ん、それよりかはちょっと長いんですけど、うん、まあそういう短さを表す単語は何かないかなと思って、うん、この言葉に
水を探り当てて、
はい、
へえ、2018年、あ、今年の3月には500話を突破した、
はい、突破しました。
じゃあ500日は書いてるってことですね、はい、3年計画で1000話を目指している。
はい、
じゃあ1000話は予定では、今のところ予定ではいつですか。
はですね、いつだったっけな、うん、11月、うん、来年、
うん、
来年、うん、来年の、
じゃあもう平成から多分、
そうですね、変わる、ね、
変わってる頃ですね、
はい、10月だったかな、
10月か10秋には、
はい、ぐらいだったと思います。
そっか、千夜一夜とも言うしね、
はい、
そう、それ毎日面白い話書かないとこう首を取られちゃうっていうちょっとなんかそういうのにも似ているような気がするんですけど、はい、怖いですそうか、そんな、じゃあちょっとここにね、はい、ご自分でこう閉じられた可愛いこんないいシールかわいい冊子になっているのを私は読ませていただこうと思ってますけれども、は
い、ありがとうございます。
梅雨話っていうのを、ね、なんか一つぐらい紹介したいなと思って
。ありがとうございます、
はい、なんか、あ、そうだ、ご自分でこういうのを朗読なさってすることってないんですか。
いえ、私はひたすら書くばかりで、はい、
そうなの、
はい、
そう、朗読って言えば、
はい、
私たちの出会いって小川もこさんが、はい、朗読じゃないですね、あれはこういうふうに読んでるんじゃないからね、
はいはい、
なんだろう、語り、
そうですね、物語語りっていう形で、はいはいはい、
原田さんの作品を小川もこさんが、はい、語って聞かせてくれるステージをね、
はい、
ご一緒したっていうのが印象深いですけど、話はまたちょっと夏にぴったりの、はい、ちょっとゾッとするんだけど、はい、あったかくなるような素敵な話でした。
ありがとうございます。
あれは、私のお気に入りという題でした、
はい
はい、あれもちょっとなんていうのかな、落語家さんが話してもいいんじゃないかなと思うような話でしたが、
はい、ありがとうございます。
大体どうやって発想されるんですかね、ああいう、
私の場合は結構お題をいただいてから物語を作ることが多いので、うんうん、あの時には、うん、音楽、特にジャズが今興味があるんだよっていう、そのオーダーする方からお話を伺って、うんはい、それとその時は治療院の宣伝というか、治療院頼りに載せたいから小説をお願いしますって言われたオーダーだったんですけども、だから治療院の話とジャズの話を、音楽の話を組み合わせましょうということで、うん、で、もう一つ映画が好きということ、うん、この3つがあったんですね、うん、なのでその中で、いくつかお話を書いたうちの一つが、うん、私のお気に入り、マイフェアリットシングスを題材にして、あれは、何でしたっけ、メアリーポピンズじゃなくて、ミアリーポピンズじゃない、タタタタタタタタタタ、
あのね、サウンドオブミュージック、
そうそう、はい、サウンドオブミュージックと、はい、音楽と、
映画と音楽と
で治療院が舞台というので書かせていただいたという、
はい、お題があってプロだな、やっぱりお題があって書けるなってへえ、そっか、それを小川もこさんがね、多分、
はい、
じゃあ何かで読んで小川さんが気に入られたんでしょうね、
はいはい、フェイスブックのノートというところに自分の書いた短編小説を、はい、少しずつ上げて、うん、まあ、誰かが読んでくださったらいいなと思ったら、うん、もこさんが読んでくださって、うん、あ、読みたいって言ってくださったっていう、本当にもう棚からぼた餅というか、わらしべ長者というか、
夏になるとね、もこさんなんかあれ語ったりなさってるもんね、はい、おー、そうなんですか、はい、そうか、私今パッとこの梅雨話をパラパラと読んで、はい、ちょっと こんな話好きだなって思うのを一つ見つけました。
あ、嬉しいです。
読んじゃいます。
お願いします。
これはアイウェオとかなんていうの、アイウェオで書かれてるんですよね。なんか、
はい、最初は50音で、うん、次がイロハニホヘト で、うん、99話
書かれて、
うん、書きました。
その中の、はい、読みます。ほ、星を拾いに行く。彼女が宣言した。星のかけらが刺さったらどうするの、僕が聞いた。この手袋があるから大丈夫。僕があげた手袋を彼女はポケットから取り出した。この手袋が守ってくれるもの、寒さだけじゃなくていろんなことから。彼女が微笑んだ。なんかいいじゃん。星を拾いに行くって、私稲垣太郎が大好きなんですよ、
はい、あの千夜一夜物語、はい、私も好きで。
好きですか、
はい、
なんかちょっともうキュンときました。
ありがとうございます。はい、
こういうのが梅雨話には入ってますから、これは、あれですか、ウェブ上で読めたり、
はい、あのツイッターで、うん、あの折り紙よしかという名前、うん、ハンドルネームっていいんですか、うん、今、うん、で、あの書いてます。
はい、そうですか。折り紙よしかで、梅雨話でこういう話が読めちゃうよということでした。あの原田さんは、はい、うん、音楽とか、さっきはねジャズをテーマに書きなす、はい、そういう時はジャズばっかり聞くんですか。
そうですね、もともとトランペットが好き で、うん、でトランペットを聴けるのは何だろうと思ったら、うん、あ、ジャズが多かったので、それで予備校時代からジャズを聴き始めて、うん、で、まあ、クラシックも好きですし、うん、あとピアソラ、タンゴ、うん、そちらの方もハマった時期がありました。もう基本何でも聞きます、
う
ん、はい、
そうですか。そんな原田さんが今日の2曲目を持ってきてくださいました、はい、ちょっと曲紹介、曲振りお願いします。
はい、今の話の流れの中に出てこなかったんですが、クラシックで、
はい、
シトラウス2世の書いた曲で、うん、酒、女、歌というタイトルの、ワルツを持ってきました。
はい、聞いてみてください。はい、ヨハン・シュトラウス2世酒女歌でしたけど、
はいはい、
あら、これをなんか使って近々、
はい、
というかごく最近、
はい、
舞台があるみたいですが、
はい、空の音というユニットを組んでまして、うん、
はい、
おととしからあの私の書いた作品に、
うん、
作品にというか、
うん、
主催の作曲家の人が、クラシックをもとに作曲をされるので、それをもらって歌詞と物語を作るという、やっぱりお題をもらってやっているのが、
はい、
あの空の音なんですけど、今回、シトラウスの酒、女、うん、歌という曲をモチーフにして作曲してくださった曲に詩を書いて物語を作りました、
うん、森さん、
はい、森哲也さん、
森哲也さんはじゃあ、
はい、
クラシックからしか音楽を作らないんですか、
うん、
じゃない、
このコ ン、うん、
コ
ンセプトの時に、
空の音、
はい、空の音のコンセプトの時に、うん、まあ、クラシックをベースにしたいということを思いつかれて、うん、一番最初がバッハのコーヒーカンタータ、
うん、
そして2回目が、うん、去年が、うん、シューベルトの白鳥の歌という楽曲集があるんですけども、
はいはいはい、
それをモチーフにして、うん、で今回はシトラウスということで、まあ、クラシックっていうとちょっと堅苦しいとか聞く人が選ぶというか、うん、選ばれるというか、うん、そういう感じですけど、うん、そういうのがこう楽しめる、
うん、
ライブをやりたいなっていうこともあって、うん、まあ、アレンジ含めてクラシック、うん、クラシックしてなくて、どちらかっていうとジャズのような感じで楽しんでいただけるステージにはなってます。
へー、そういうことなのね、はい、だからじゃあ、森さんがじゃあクラシックをこう
自分なりにアレンジして、
ね、アレンジして
作曲される、
膨らまして、
はい、
そこに物語までゴージャスにつけちゃって楽しもうよって、
はいはい、
ある意味クラシックを紹介するということでもクラシックにも貢献してるし、
ね、うん、あ、興味を持ってもらえたら、うん、あ、クラシック原曲はこんなんなんだっていうので、うん、あの楽しんでもらえますし、うん、知ってる方には、うん、あ、こんな風にアレンジがされてるんだっていうので、うん、かなりあのご本人曰くあのいろいろ込めて細心の注意を払って、うん、仕込んでるということなので、うんうん、もう詳しい方にはたまらないらしいです。
だいたい森さん自体も、はい、クラシックからこう来た方なんですかね。ジャズ。
そうですね、うん、あのクラシックもジャズもあの一通り体験されてるということで、うん、でもあのクラシックに関わることがここのところ多かったのかな、ここ数年、うんうん、っていう流れで、オーケストラの、うん、あの関係で運営なのか主催なのかされていたので、うんうん、あのそういうことに造詣の深い方でもいらっしゃいます。
なんかご自身は鍵盤をこの、はい、朗読歌劇空の音の中では弾かれているというね、はい、感じですね、
はい、
ちょっと面白い。ご本人も出ているという、
はい、
じゃあやっぱ原田さんも出た方がいいんじゃないですか。
私はあのなんかこう後ろで立ってる木とかそんな感じで、
そうですか、そうかそうか、すごい楽しみです。私も来週伺いたいなと思ってます。シュトラウスのワインという題になりましたね、
はい、そのなりました、
うんうん、上奏と4つの演舞曲物語、これなんで括弧物語、
演舞曲というのが、うん、まあ、日本語でワルツ、
うんうん
の、まあ、当て字なんですけども、うん、タイトルにあ、
うん、
そこにワルツっておくと、うん、面白くないなと思ったので、うんうん、まあ、ワルツそのものがあの、うん、物語みたいな人生みたいなものかなっていう気がしたので、あの頼んで物語と振り仮名を振ってもらいました。
そうですか、
はい、
なかなかいろいろなところで細かく凝っている公演のような 気がしますが
ありがとうございます。
9月の27日の木曜日、
はいはい、
昼は、14時半開演、
はい、
夜は19時開演です、
はい、
それで会場がそれぞれ30分前なんですね、はいはい、それでチャージは4000円プラスワンドリンクしてくださいねという、
はい、
ライブハウス形式ですね、はい、あと場所はダ・グリー、これ神楽坂でした
か。はい、神楽坂です、
うん、神楽坂の駅から
割とすぐですね、
うんうん、ちょっと横丁入るんだよね、
はい、
うん、一回行ったことあるや、
うん、
そっか、神楽坂のザ・グリーで9月27日昼夜公演ある空ノート、そうだな、もし問い合わせたいという場合はこの電話番号でいいですかね。
あ、はい、
0352613124にお問い合わせは受付がザ・グリーまでです。あの10時から、6時まで、土日祝日は除く、受け付けてくれるそうです。だから、ご用命がある場合はザ・グリーまでお電話くださいということです。
はい、ありがとうございます。
あ、なんか楽しみですね。あ、そうそう、日高めぐみちゃんも知り合いだしみたいな、
はい、ね、うん、いろいろつながっていくので不思議です、
は
い、
本当です。
本当です、
はい、今日はあのお忙しい中来ていただいてありがとうございました。またあの折り紙もちょっと写真に撮らせてください、
はいはい、よろしくお願いします。
折り紙もなんか何でもできちゃってびっくりしちゃうよみたいな、違うありがとうございました、はい、折り紙の写真も撮って、ブログに裏ノート南ズムのブログにアップしておきますので皆さんお楽しみに。では3曲目サルビアンの花。